一週間のお守りを感謝いたします。そしてこの安息日、主が共にいてくださいますように。この時間は3番目になりますが、このゼカリア10章1節、私たちのこの今回のテーマの鍵の句の次の部分になります。一番最初は恋求めよということでした。そしてその後の雨が何のためであるのかを見ましたが、この時間は次、いつ恋求めるようにでしょうか。春の雨の時に、後の雨の時に恋求めよ。じゃあ私たちが恋うように今朝この学びましたけれども、いつそれをするべきなのか、それをこの時間見ていきたいと思います。私たちは今のこの時代、先ほどの学びにもありましたように、後の雨が与えられるのはいつ何のためであるとありましたか。後の雨、それは何のためだったでしょうか。収穫のためでした。ということは初めではなく終わりの時ですけれども、その終わりの時はどのようになると御言葉の約束がありますか。福音の大いなる働きはその開始を示した神の力の現れより劣るもので終わることはない。前の雨どのように受けましたか。前の雨の働き、本当に栄光あるものでしたか。その時人々がその御言葉を聞いた時、どれくらいの人が心を刺されてその主のもとに来ましたか。一日で、その時心を刺された一人一人が、私は救われるためにどうしたらよいのでしょうか。そしてその福音はその12人の弟子から始まってどこまで行きましたか。文字通り全世界がその神様の御声、イエス様が御座につかれてこの働きを開始されたことを聞いたんです。全世界がその働きよりどうだとありますか。劣るもので終わることはない。今その雨を追い求めるようにとおっしゃいます。そしてですね、その雨、それを求めなければならない。求めるとどうだとありますか。これに応えて、求めるとき、それに応えてどうありますか。豊かに雨を降らせとあります。つまりそれを求めるとき、あの働き以上の働きが主によって成し遂げられるという約束があるということです。しかしここでですね、後の雨を求めたら何が与えられるとありますか。つまり前の雨と後の雨、不思議ではありませんか。後の雨を求めたのに何が与えられますか。前の雨と後の雨、これを頭に入れておきながら次の約束見たいと思います。今考えてみてください。あの時の働きよりも大きな働きがなされるという、その雨が約束されているから、それを求めなさいと。どこで、どなたか読んでいただけますか。
キャンプミーティングのような教会の集会や家庭集会、また魂のために個人的な働きがなされるすべての機会は、前の雨と後の雨を与えるために神がお定めになった機会である。
いつですか。この今の集会も入りますか。じゃあこの約束を見てですね、あの時の働きよりも大きな働きを成し遂げるその雨を、 今このキャンプミーティングでどれくらい本気で私が求めることができるか、この約束初めてではないと思います。皆さん、どのような思いでこのキャンプミーティングに来られ、どれくらい本気でその祈りができるかということなんです。一体これは主が何をおっしゃっているのか、何を約束してくださっているのか、これをこの時間見ていきたいと思います。ところでですね、雨は降るべき時に降らないと悲惨なことになります。箴言26章1節、どのように書かれてありますか。ここどなたか。
誉れが愚かな者にふさわしくないのは、刈り入れの時に雨が降るようなものだ。
ずいぶん厳しい例えなんですけれども、要するに刈り入れをしようとする時に雨が降るのはいいことですか、悪いことですか。収穫のために実らせるタイミングでは必要ですが、実際に刈ろうとしている時に雨が降ってしまいますとどうなりますか。その年の収穫がダメになります。稲が倒れてしまって、正しくないタイミングで雨が降りますと悲惨なことになります。じゃあこの悲惨はどうですか。またどなたか読んでいただけますか。
また私のこれらの言葉を聞いて行わない者を砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができよう。雨が降り洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまう。そしてその倒れ方はひどいのである。
雨を受ける準備ができていない時に大雨が降るとどういうことになりますか。実は2年前でしたか1年前でしたか、広島大変でしたね。雨、広島だけではありませんでしたが、特に広島を訪問した時、あちこちでその土砂崩れの痛々しいその様子を見ました。亡くなった方もあります。その原因は何だったんですか。後でお聞きしましたら、広島のほとんどの土地は砂地だそうです。あの大雨の前は砂地がだったために、その水はけが良いということで良い土地だと思われていました。ところが大雨が降りますと多くの人の命を奪うような大惨事になったんです。準備ができていない時の大雨は命取りです。じゃあそうしますと、いつ雨を求めるようにというのが今回のテーマですか。ですね、後の雨の時にその雨を求めるように、正しい時にその雨を求めなさいということなんです。じゃあそうしますと、後の雨というのは収穫のためですということを先ほど繰り返し学びましたが、その収穫というのは何でしょうか。創世記、実はですね、雨という言葉が一番最初に出てくるのがこの創世記2章5節ですが、何だと書いてありますか。地にはまだ野の木もなく、また野の草も生えていなかった。なぜでしょう。
主なる神が地に雨を降らせず、また土を耕す人もなかったから。
ありがとうございます。ということは、収穫があるためには何と何が必要ですか。雨と耕すことですが、雨はどこからですか。天から、すなわち主なる神様が降らせてくださる雨と、それから土を耕す人が合わさったとき収穫があります。つまりどういうことになりますか。収穫が欲しいときには地に雨を降らせてくださる神様と、そして地上で耕す人が合わさったとき初めて収穫が望めます。この農夫、 どこを見てますか？自分の耕すその仕事は、その地に雨を降らせてくださる神様がいらっしゃらなければ無であるということを知っています。じゃあここを見てみますと、あの縦の軸がですね、どれくらい成長するかです。この時間がこう経っていきますと、つまり神様の恵みを受けていきますと、だんだん成長していくことがわかります。例えばここなんですけれど、これ見えますか？この耕すものがここにあるんですけれど、この時に雨必要ですか？耕すためには雨が降ってくれないとですね、入らないんです。まだ何もない時から、何もない一方的な神様の恵みの雨が必要です。その中に種を植えたいのであれば、じゃあそうしますと、今度種を植えましたら雨必要ですか？必要ですね。それがまさに前の雨でした。そしてじゃあそうしますと、芽が出て成長するときいかがですか？雨は必要です。収穫の前は、でも実際に刈るときにはダメなんです。じゃあどの段階で雨がいらなくなりますか？この最初から実るときまで雨がいらないときありますか？ですから農夫はどうしますか？実を農夫は
地の種と実りを前の雨と後の雨とがあるまで耐え忍んで待っている。
ありがとうございます。さっき何を求めたら何と何をくださるとあったでしょうか？後の雨を求めたら前の雨と後の雨をくださると。どうしてですか？ここに至る前にはその前がないとないということなんです。収穫はですから必ず前の雨と後の雨、これをくださるようになっています。何を求めたとき、後の雨を求めたとき。じゃあこれがどのようなことなのか、ここを見ていただけますか？キリストの実物教訓、まさに実物教訓ですが、どなたか読んでいただけますか？
人間の命を支えることに貢献することは、皆神と人間とが力を合わせることによって得られる。
ありがとうございます。どれくらいですか？神と人間の力とが合わさるのはどれくらい？皆、種をまく人間の手の技が、
種をまく人間の手の技がなければ収穫はありえない。一方、日光、雨、梅雨、雲などによる神の力が働かないなら作物は実らない。
ありがとうございます。ですから、どなたか呼んでいただけますか？
人間は力の限りを尽くした後でもなお神の力に依存しなければならない。神は種まきから収穫までの驚くべき段階を一つずつ全能の力によって結びつけられたのである。
ありがとうございます。どこからどこまでですか？種まきから収穫までの一つ一つの段階が全部なんですか？神様の力と人間の力の結合によって成し遂げられるということです。一つ一つを全部、神様はこの二つが合わさらないと収穫はないということを教えるために実物教訓をくださいました。どのようにありますか？農業において個人的な努力を払わなければならない。耕してはまた耕すということが必要である。次どうですか？
種はその季節にまかなければならない。種まきの時と収穫を支配している法則を守らなければ収穫はない。
ありがとうございます。協力が必要ですけれども、その協力において何が大切ですか？ 種はその季節に、正しい季節にそれぞれ神様との結合がなければ収穫はないということです。種まきの時も収穫の時もその法則に従って協力しなければ収穫はないですと。ですから農夫はどうしますか。前の雨も後の雨も両方を、それはただ最後まで前から順番に待つのではなく、前の雨の時もどうしますか。神様との結合がありまして、そしてその段階を経て後の雨の時も神様との結合が必要であり、それを農夫は知っているということです。じゃあ次どのようにありますか。そのように、
そのようにクリスチャンは神の言葉が自分の生活の中で実るのを忍耐して待たなければならない。私たちが聖霊によって与えられる美徳を祈り求める場合に、神は私たちをそのような実を結ぶことができる環境に置くことによって、私たちの祈りに応えてくださることがたびたびある。しかし私たちは神の目的が理解できないでうろたえてしまう。しかしこの成長と結実の過程を通らなければ、誰一人としてこのような実を結ぶことができないのである。
ありがとうございます。じゃあここでも見てみますけれども、神様、この収穫のためには一つ一つの段階で神様との結合が必要ですと。どうしてこのようなことになるかわからないで、先ほど目的について学びましたが、その目的がわからないでうろたえることがあるけれども、何が必要だとありますか。この成長と結実、結実何ですか。実を結ぶ一つ一つの過程において、この神様との結合を経験しない限りは、誰一人として実を結ぶことはできないから、収穫のためには一つ一つの段階において神様と一致するように、そこを通してくださるということです。ですから私たちのなすべき分は何でしょうか。
私たちのなすべき分は、神の言葉を受け入れてそれをしっかりと心に保っていて、御言葉の支配に全く自分を委ねることである。そうすれば御言葉の与えられた目的が私たちの中に完成されるのだ。
つまり先ほどの農夫のように、前の雨と後の雨を自分がそれとぴったり合うように待ち望むということです。神様が降らせてくださるとき、それと一つになることができるように。そうしますと、いつこの雨を受けることができますか。私たちの心が
キリストを瞑想し続けているならば、主は 冬の雨のように私たちに臨み、春の雨のように地を潤されるのである。
なぜなら全ての段階において主が必要なので、どうする必要がありますか。キリストを、ここ瞑想し続けるというとこう難しく思う時がありますけれども、要するにですね、主に思いがとどまっているということなんです。自分の思いが主の上にもう固定されている。そのようにしているとき、各段階でイエス様と一つになることができます。どのようにありますか。
私たちの経験において、初めの出発を可能にした助けを受けなくても良い地点はない。前の雨の下で受けた祝福は終わりまでに私たちに必要である。
初めから終わりまで、初めは少しで後からだんだんではなくて、初めの時から終わりの時まで完全に主と結合していることです。なぜなら、続きどのようにありますか。
聖霊を神に求めるとき、それは乳は思いの減り下り、神への意識的な依存のうちに完全にする後の雨のために働くのである。
先ほどのあの植物のように、先ほどのこの植物のようにですね、とどまっているならば最後どうなりますか。完全にする後の雨のためにまでそれが続いていくということです。成長するということです。私たちがもし進歩しないなら、つまり前の雨と後の雨の両方を受けるつもりでいないならどうですか。私は今後の雨の時代だから可能ですか。後の雨の時代だから後の雨だけを受けたら収穫がありますか。前の雨がなければ。じゃあそこを見ますと、もう一度各段階において農夫は最初から最後まで上を見ていなければならないんです。その時にですね、大切になるのがあのキーワードです。一つは何ですか。上に。そしてもう一つは、これ反対じゃないんですか。どういうことでしょう。じゃあ何が大切なのかということをまず見たいと思います。詩編を見てみますと、この何かを得たいとき、よろずのもの、すべてのものはどこを見るとありますか。神様を見ますと。じゃあ私たちもこの雨を求めるとき何が大切なのか、これきっと皆さん教科でもご覧になったので覚えてらっしゃると思いますけれど、大切なことは何でしょうか。私たちは後の雨について
心配をする。私たちがしなければならないことは、ただ器をきれいに保ち、真上に向けて天来の雨を受けるために準備し、そして祈り続けることで
冒頭にありましたように、この後の雨はあの人たちの時代をはるかに勝る、その働きをなす、その雨です。あの雨を今求めて本当にくださるか、本当にこの状態であの予言が成就するか。後の雨を受ける心配は、大切なのはそれが真上に向かっていることだけですと。そしてどのようにありますか。
真のクリスチャンは魂の窓を天に向けて開き続けている。
天に向けて、あの斜め前の山を見るのも目を上げると言いますね。その上げ方ではなく、どのようにですか。天に向かって真上に上げていること、これが真のクリスチャンです。先ほどありました、真のクリスチャンは何をするとき、私たちは前の雨と後の雨を受けるとありましたか。キリストに思いをとどめているとき、その雨が与えられます。じゃあもう一つはですね、もう一つはこれです。どのように書いてありますか。
キリストの訓練のもとに弟子たちは聖霊を必要と感じるように導かれていた。聖霊の教えのもとに彼らは最終的な資格を受けて、彼らの生涯をかけた仕事に出ていった。
ありがとうございます。あの元にということを漢字で、さっき漢字とひらがなの話してたんですけれど、漢字で書くと何になりますか。下ですね。あの英語の方がはっきりするかもしれません。 Under the training of Christ、 その下に。ですからさっきもちょっとお話ししましたが、山に向かって目を上げるのと天に向かって目を上げるの同じでしょうか。違いますか。その真下に入らなくちゃいけないんです。天から雨が降るとき、その真下にそのまま受けたその弟子たちは何を学んでいましたか。 聖霊を必要と感じるように導かれていた。つまり先ほどの農夫と同じように、どのように感じるんですか。どの段階でも収穫の時に一生懸命農夫が求めるのは雨を、何が分かってるからですか。その前の段階でも雨がなければ種が芽を出すことも、その芽が成長することもなかったということが分かってるので、前の段階で雨がなければ何もできないということを経験しているので、後の収穫の時にも求めます。今日求めなさいということを最初の時に学びましたけれど、私たちは求めなさいということは学んでいます、聞いています。でも本当に求める時はいつだとありましたか。学んだものではなくて、経験がなければ、本当に自分が無力でなければできないということを通ってきた人でなければ、本気で求めることはないんですね。しかし弟子たちはどのように学びましたか。自分の無力さを知っている一番弱いクリスチャンが何だったとありましたか。ということはこの弟子たちは一番強いものになることを学んだということです。これ非常に尊いその教訓でした。聖霊がなければ自分たちは何もできないということをあの弟子たちが学んだんです。そしてその聖霊の教えのもとに、下に彼らは最終的な資格を受けて出ていったと。このようにですね、このように正しい関係を学ぶとき、意地伝道というその証の文の中には、神様との関係が正しく築かれるとき、後の雨、前の雨と後の雨が注がれるとあります。つまり正しい関係というのはどういう関係ですか。まず自分自身はどこを見ますか。ただ真上を見ますと他のもの見えるでしょうか。見えないんですね。見えないんです。その真上を見上げてどこに入りますか。真下に、そのまま全部受ける、この関係に入るとですね、今日朝の時間にもありましたけれども、サタンは何ができませんか。神の御霊のために
道が備えられると、祝福はもたらされる。サタンは地上に雨が降らないように天の窓を閉じることができないのと全く同じように、神の民に祝福の雨が降ることを妨げることはできない。
あのエリアが祈った時、その祈りの通りになりましたね。考えてみると、サタンがそれ妨害しようと思わなかったと思いますか。できないんですね。この季節は私、地上が続く限り続くと神様がもうおっしゃったので、サタンはそれを妨げることができませんが、それと全く同じようにサタンは何ができませんか。いつですか。神の御霊のために。じゃあその道が何でしょうか。神様との正しい関係、すなわち真上と真下です。そしてこれも教科で私たち読みましたので覚えてらっしゃると思いますが、サタンがこれほど恐れているものはない、今日の学びにもありましたね。どのようにありますか。
神の民が全ての妨げを取り除くことによって道をきれいにし、 こうして主がご自分の御霊を衰えている教会に注ぎ出すことができるようになることほどサタンが恐れているものはない。
本当に恵み深いと思うのは、その待ち望んでいる、その初めの純粋な信仰を持っている教会に降り注ぐのを止めることはできないではなくて、どう書いてありますか？衰えている教会であっても、そこに降り注ぐための妨害さえ取り除けば、神様は雨を降らせてくださり、サタンがそれを妨害することはできないんです。その道さえ、今日何回もありました、私たちがどんなにできないものであっても、何とかしてからお祈りするのではなくて、そのままその道さえつけばサタンは妨害ができませんと。じゃあ今度私たちが、先ほどの植物のその成長は、実は各段階においてクリスチャンがどのように成長するためのものであるか、実物教訓だったということを見ました。ここを見てみますと、各段階においてイエス様と結合するとき、どのようになりますか？成長することができます。では一番最初が何でしょうか？種がまかれるときですね。どのようにイエス様おっしゃいましたか？
よくよくあなた方に言っておく。一粒の麦が地に落ちて死ななければ、それはただ一粒のままである。しかし、もし死んだなら、豊かに実を結ぶようになる。
ありがとうございます。そうしますと、イエス様がご自分の命をくださったのは、何をしてくださったということですか？種を巻いてくださったということです。その種から命が出るように。じゃあこのイエス様、私たちがその芽吹くことができるように、ご自分の命をくださったそのイエス様とをそのまま受け入れて、つまりそのイエス様だけを見上げて自分がその下に入るとき、何ができますか？その時点において完全になることができます。完全な種が植えられるということです。そのイエス様の種が植えられたとき、雨は必要ですか？その雨は中に入れるためにも、またその種から芽吹くためにも必要です。そしてイエス様はその後どこに行かれましたか？聖所、つまり一番目の部屋に入られました。じゃあその一番目の部屋に入られた時、その時に送られたのが何だったでしょうか？前の雨ですね。その一番目の部屋に入られた時に雨を送ってくださって、その雨によってどうなるようにとおっしゃったんですか？あの雨が降った時、弟子たちはその雨を受けて何を伝えましたか？具体的に何を伝えたんでしょう？あの時イエス様の十字架と、イエス様の復活と、そしてイエス様が御座の右に行かれた、これを伝えたんです。じゃあそうしますと、こことこの段階でも、この段階でもイエス様と完全に一つになることによって、完全な命を生きることができるように、そのための雨が与えられたということです。成長ですから、確かに背は高くなっていきますね。しかし生まれた時完全でしょうか？前の学びでもありましたように、生まれた時も完全ですし、成長する時も完全です。そしてその後どこに行かれましたか？ 第二の部屋、至聖所に入られたとき、雨送ってくださいますか？その時にもその雨の目的は何でしょうか？先ほど弟子は何を教えたんですか？イエス様の十字架と、ここのイエス様を教えてくれたんです。何のために？この段階でもイエス様と一つになるように。この段階でもイエス様と一つになるように。本当はですね、イエス様ご自身がいらっしゃったので、この段階で一つになれればよかったんですが、イエス様は何とおっしゃらないといけなかったんですか？私は、あなたに言うべきことはたくさんあるが、今はあなたたちがそれ耐えられないと。しかし、私が行って、助け主を送るときには、あなた方はそれもわかるようになるであろう。つまり、ここに行かれたとき、その送られた雨は、この十字架のイエス様と、そしてこの第一の部屋で働きを開始されたイエス様、そのイエス様と一つになるためにそのイエス様を教えてくれました。そのイエス様と一つになるために、じゃあ初めのその部屋ですけれど、この部屋での経験は何ですか？地は、
地はおのずから実を結ばせるもので、初めに芽、次に穂、次に穂の中に豊かな実ができる。
ありがとうございます。じゃあ成長する段階ですけれども、この部屋の中で何が必要ですか？成長のためには、あの第一の部屋、何と何と何がありましたか？パンと、パンは何ですか？ここには何がありましたか？7つの食材、何が必要ですか？そして何がありますか？奥には、これが成長するためには必要であるという、すべてが揃っています。この中に一緒に入って、すべてのことにおいてこのお方とぴったり合っているならば、必ずその人はどうなりますか？成長します。あの部屋の中に入って、イエス様と同じ一つ一つにおいて完全に結合しているならば、必ず成長します。そして第二の部屋は何のためですか？借り入れのためですね。今度この部屋の働きは、借り入れのために準備するためのその働きです。これはですね、キリストの徳の高さにまで成長するために与えられたその働きですが、また次の時間にここは詳しく見ていきます。じゃあそうしますと、もう一度確認ですけれども、あの前の雨はどこから降りましたか？第一の部屋に入られた時ですね。じゃあそれをですね、その時のことを実際見たいと思います。使徒行伝2章の33節。この時、これは実際に雨を受けた時のことですね。2章33節。ペテロがどのように説教しますか、その雨を受けた時。
それでイエスは神の右に挙げられ、父から約束の聖霊を受けて、それを私たちに注がれたのである。そのことはあなた方が現に見聞きしている通りである。
ありがとうございます。じゃあこれ2章の始めを見てみますと、その時に何があったんですか？2章の始め、どうなりましたか？
五旬節の日が来て、みんなの者が一緒に集まっていると、突然激しい風が吹いてきたような音が天から起こってきて、一同が座っていた家いっぱいに響き渡った。
そしてそこでメッセージが伝えられたんですね。その時みんながどう言いましたか？いや、これはどういうことだろうと 夜朝から酔ってるのかといろいろ話したとき、ペテロがこれは何の予言の成就だと言いましたか。ヨエル書のその雨が降る時の予言の成就ですということを話しました。まさに前の雨が降ったその場面そのものなんです。じゃあその前の雨が降った時、一番最初に説教したのがこれです。何と言いますか。イエスは神の右に挙げられ、どの部屋ですか。至聖所ですか。至聖所に入られたのいつでしょう。1844年ですね。じゃあそうするとこの時イエス様はどこに入られましたか。その部屋に入られた時どうだとおっしゃいますか。どうだと言いますか。その時にその雨を受けて注いだのが、今まさに皆さんが見ている、つまりペテロがその場にいる人たちに、あなたたちが今見ているのはこの第一の部屋から降り注がれたその御座からの雨ですということは今話しています。じゃあ実際その第一の部屋に入ったそのイエス様から来た雨を受けた時、彼らがどう理解したのか、どういう結果だったのかを2章36節から38節見てみてください。36から38。
だからイスラエルの前科はこのことをしかと知っておくがよい。あなた方が十字架につけたこのイエスを神は主またキリストとしてお立てになったのである。人々はこれを聞いて強く心を刺され、ペテロや他の人たちに、兄弟たちよ、私たちはどうしたらよいのでしょうかと言った。するとペテロが答えた。悔い改めなさい。そしてあなた方一人一人が罪の許しを得るためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすればあなた方は聖霊の賜物を受けるであろう。
じゃあこの中を見てみますと、今このペテロはこの部屋に入られたイエス様からの雨を受けて人々に何を伝えますか。どのイエス様を伝えますか。十字架につけられたそのイエス様を伝えます。そうするとそれを聞いた人たち、あの雨を受けたのは弟子たちだけではなくて、その言葉を聞いた人たちもその雨を受けています。だから今理解ができるんですね。それまで理解できなかったことが。それを理解した人たちが何と言いますか。私たちはどうしたらいいんですか。ペテロがどう答えますか。つまりどうするように、
一人一人が罪の許しを得るためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすればあなた方は聖霊の賜物を受けるであろう。
バプテスマは何でしょうか。イエス様の名に預かることでしょうか。イエス様の死とイエス様の復活に預かることです。ということは、今私はどうしたらいいんですかと聞く人に何を紹介してますか。このイエス様とよみがえられて入ったこのイエス様にとそこに行きなさいと伝えてます。なぜならペテロ自身がそのようにしてイエス様と一つになりましたから。ペテロ自身が受けたものをその経験を彼らに話しています。しかし何の力によって。聖霊の力によって。語るペテロにも聞く人々にもこの聖霊が働いてくれるんです。でも伝える内容は一つです。どの段階においてもイエス様と一つになるように。ですから当然 第二の部屋に入った時も目的は変わるでしょうか。第二の部屋に入られたイエス様と一つになるように、この目的そのはずですか。どの段階でも神様と人との結合が収穫の鍵ですと。じゃあそうしますと、その段階を経るとき、最終的には中保者なしに神様の御前に立つ準備ができます。ですから今この約束が与えられているとき、この特権が私たちにあります。どうしようではないか。求めよう、はい、
求めよう。私たちが受ける聖霊の量は私たちの願いとそのために働かせる信仰の量に比例する。また自分たちに与えられる光と知識をどれくらい用いるかに比例するのである。
私たちが各段階において必要なその神様からの雨、求めるときと求めないときと受ける量が変わりますか。変わります。何にもできないのに農夫が求めるときくださるということです。その量に従って、どのようにありますか。
私たちは自分たちの嘆願で死を悩ませるほど十分に嘆願しようではない、しようとしない。また聖霊の賜物を与えるように十分に求めようとしない。主はこのことにおいて私たちがご自分を悩ませてほしいと望んでおられる。御座に嘆願を持って押し迫ることを望んでおられるのである。
どのようにありますか。もっとあの子供がですね、親をせがむとどうですか。もうずっとくれるまでせがむ。それ地上の親の場合はうるさいんですね、子供がそうすると。でもそうしてほしいとおっしゃいます。もっとせがんでほしい、うるさいくらいですから。どのようにありますか。
私たちは通常の季節通りに雨が降ることで満足して休みてはならない。それを求めなさい。恵みの雨が自分たちにもたらされるためには心を尽くしてこの方の恩寵を求めなければならない。
ですから次どのようにありますか。
私たちが出席するすべての集会でまさにこの時に私たちの祈りが上がるべきである。神は私たちの魂に温かさと潤いを与えてください。それは完全にする後の雨のために働くのである。
後の雨のために今祈り求めるべきですか。後の雨のために祈り求めるなら、今この集会でも、もちろんそれは前の段階も経てないのにいきなりあの弟子たちと同じその働きがこの瞬間から始まる、そういうことですか。しかし後の雨を求める祈りはいつから始められますか。いつから始められますか。そのお祈りは今この集会で始められます。私たち今このプログラムがありまして、何時から何時は聖書研究なってますけれども、実はこの集会の意味はどこにありますか。このプログラムにある学びだけではなく、どれくらいそれを求めるか、主は何を望んでおられますか。自分にせがんで嘆願してほしいと。本当は自分がもらえるようなものではないのに、このお方は与えようと思って待っておられるとあります。どうか主が私たちにこれを一人一人にくださいますように。